個別に学んでてもよくわかんないんですよ。だからだんだんだんだん今のこのマーケットの状況を見れば見るほどですね、実はこの17年間我々がずーっとですね、皆様方にお示ししてきたことをそろそろまとめてですね、皆様方に対してお伝えする時が来たんじゃないかなと思うんですね。で、まあ、ただですね、研究所においてもですね、まあ、ずっと私やってますけども、まあ、スタートアップ企業、ベンチャー企業の常としてですね、社員たちはまあ変わっていくわけですよ。なのでですね、まあ、ずっとこれをですね、まあ、追ってというか、まあ、把握してきているのは私とですね、まあ、こいつも手伝ってもらってるうちの監査役以外いないんですよ。実は。ずっと最初から。だから、まあ、そういう意味においてですね、うちが、まあ、例えば、イーシャーマンスリーレポートっていうのは、ちょっと今、休刊にしてますけども、このイーシャーマンスリーレポートもですね、全部720本の論文があるんですよ。だけども、これがですね、どういう意図に基づいて書かれたものなのかっていうのもですね、まあ、ちょっとカテゴライズして、で、まあ、イシューワイズで、要するにトポスごとにですね、まあ、これはこうだ、これはこうだってことについて、ね、ぶら下げてですね、こうまとめて、要はなんか百科事典みたいな感じでですね、皆様方が、まあ、特に会員の皆様方ね、2022年ぐらいから入会された方っていうのは、それまでのですね、15年間の歩み、我々の研究活動って何も知らなくて、単純に局面でですね、なんかコンパッションであるとか、あるいはなんか、マーケットの話だってことでですね、まあ、突っ込んでこられた方がかなりいらっしゃると思うんですよ。だからまあ、この15年間も含めてですね、プラス2年間、17年間の歩みというのを、やはり皆様方に対してですね、そろそろコンサイズに、簡潔にですね、お示しするときは必要かなと思ってまして、今回はですね、それに向けての、まあ、一つの持論として、端的に我々がですね、何をベースにしながら分析をしているのか、ということについてですね、まあ、簡単な構造を示しながらですね、それぞれの命題ですね、今言ったイシューワイズで、要するにこういうことについて我々はこれに基づいて分析をしているんだ、ということをですね、後半お示しできればなと思っています。今、私の中国勢は自ら4分割するということを通じて、資本主義国をですね、カナン、要するにヨースコより南にできたことにして、そこで受け取ろうとしていると。で、12番目の命題なんですけども、中国、ロシアとアメリカ、イギリスの本当の争いはアカデミー利権であるというところなんですね。で、中国とロシアっていうのは今言ったようにですね、まあ、母会資産との関係においては、つまはじきになっているように見えるんですけども、実はですね、ごえつ同州でもあるんです。それは何でかっていうと、イギリス、アメリカが本当、イギリス、アメリカとは争っていると。何かっていうと、科学技術利権なんですね。で、この科学技術利権というのは、究極において、どこにつながってくるかっていうと、2番目の命題であるんですね。1番目で述べた命題で述べた内容が、これを把握するために人類が打ち立てるのが、先進物理学であり、新しい科学なんですね。で、この新しい科学をめぐる競争をしているんです。だから中国勢、ロシア勢、並びにですね、アメリカ勢と、英国勢というのは、三つどもえになって、この科学アカデミー利権というのを、やってます。なので、ファーウェイという会社がありますけど、あそこは波ですね、電波。で、この波動の世界っていうのが、要するに光はですね、波であり、同時に粒子であるという有名な言葉がありますけども、ここの部分をめぐっては、実は中国の科学院のですね、実は一歩先に進んでいるという評価もあるんですね。なので、中国勢、ロシア勢がですね、被団協、我が国の被団協に対するノーベル平和賞の、授与っていうのはですね、これに対してコメントをですね、あれですね、政府の報道官、女性の報道官ですけども、が、コメントしましてですね、この被団協についてですね、云々関連っていうことは言わなかったんですけども、ノーベル賞の委員会っていうのは、これは欧米の支配下にあってですね、決して公正ではないんだってことを主張した。東京新聞、京都通信をキャリーする形で10月の17日付で非常に重要な記事を出しております。これ本当にその通りで、前から言ってますけども、これはアカデミー利権っていうのがあるんですね。アカデミー利権って、要するに人類が進歩するときって常に科学技術の発展なんですよ。で、この科学技術の発展という観点から言いますと、前から言ってますけども、もうメソポタミアの昔からですね、ずっと伝わってる書類があって、で、この順番でこういう技術が出てきますよと、最後これをですね、握ったのが、この賞を握ったのが、イギリスだというふうにですね、まあ、非公開情報があって、で、その賞をですね、ベースに、これからこうなるんだということを読み解いたのがアイザック・ニュートンだと。だからニュートンはですね、まあ、後半生、オカルト研究にはまったって書いてあるんだということなんですけども、で、これを中心にですね、イギリスを中心にわーっとなってる雑誌ネイチャーによるとって言って、それに載るとですね、まあ、全部科学になっちゃうっていう世界が今構築されてるんですね。で、これに対してですね、中国科学院とロシア科学アカデミーというのは全く違うんですよ。 で、特に北大のあたりにはですね、実は例えば幻想転換とか、こういう珍しい技術っていうのが、実はロシアで習った先生方はですね、結構北大にいるんですよ。だけども、この人たちはですね、全然認められないんですね。っていうのは、なぜかというと、このイギリスのアカデミー意見にのっとってないかということになってきます。これをですね、いよいよ公言し始めたなってことなんで、ウクライナ難民の中に、この生物兵器のですね、罹患している人が数名っていうか、もう若干見えるんじゃないかと。でですね、これが結局数ヶ月後ぐらいに発症する、すなわち難民としてたどり着いた先で、発症する可能性が高い。そうなると、ブワーって広がるわけですよ。で、今、ウクライナ人たち、かわいそうだ、かわいそうだって、みんな、ぜひウェルカムみたいな、山本一太群馬県知事ですね、懐かしいですけど、昔外務副大臣になってましたけどね、6番とかなんかやってる参議院議員でしたけど、その後権力闘争に敗れる形でですね、今、群馬県知事やってますけども、彼なんかぜひウクライナ人来てくれみたいなこと言ってるわけですよ。で、世界中で、受け入れた中でですね、これはロシアンルーレットなわけですよ。実は罹患している人がいるということになると、世界中がこれでパンデミックになるというすごいプランであってですね、どうもこれが今ですね、このインテリジェンス機関の、西側のインテリジェンス機関ですよ、の間で何が言われ始めているかというと、どうもこれが中国勢